広報長泉9月1日号ナンバー1298発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org、 email 行政@nagaizumi.org、 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ。第21回長泉ワクワク祭り、未来へつなぐ平和への願い。表紙の写真は第21回長泉ワクワク祭り踊りパレードに参加された皆さんです。熱く燃えた夏、第21回長泉ワクワク祭り。写真が10点ほど載っています。2017年広島平和研修リポート、未来へつなぐ平和への願い。あの日起こったことを風化させないために、今も続く原爆被害、原爆投下から72年が経った今でも原爆死没者は増加しており、この1年で原爆死没者名簿に刻まれた名前は5530人に上ります。戦争もなく平和に感じられる現在の日本ですが、被爆者の苦しみは未だに続いているのです。真の平和実現を目指して、町は核兵器の廃絶と世界平和の実現に貢献するため、平成18年9月6日に非核平和都市を宣言し、毎年夏休みに長泉中北中学校の代表生徒が被爆地である広島市を訪問しています。今年は11回目の訪問を迎え、8月5日土曜日、6日日曜日に研修を行いました。また6日に行われた広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式に初めて参列しました。戦争を知らない世代が被爆地で原爆の悲惨さや平和の大切さを学び、次の世代へと伝えていくことは、あの日起こったことを風化させないための第一歩です。式に参列し、広島市長の平和宣言や平和への誓いを直接聞いた生徒たちは、平和への願いをより強く感じていました。広報長泉では、9月1日号と10月1日号の2回に分けて参加した生徒の作文を掲載します。長泉中、狩野正宗さん。戦争を知り繰り返さないために。戦争中人の心はなくなってしまっていた。そう聞いた。そうなってしまったらもうどうしようもなかったはずだ。僕は平和な時代に生まれ育った。戦争はしてはいけないということは知っている。その理由もそれなりに知っていた。しかし父母や祖父母の世代より戦争に対する考えが薄れていると感じた。戦争について学ぶため、僕は今回の広島派遣に参加した。初めに見学したものは平和記念公園だ。池や噴水、水がある場所が多いのは、原爆が落とされ水を求めながら亡くなってしまった人に水を捧げる意味があるそうだ。御影石というものがあり、そこには安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬからとある。この文には誰がとかはなく、すべての人がという意味があるためだ。他には平和の鐘というものがある。そこには国境のない世界地図が刻まれている。平和記念公園にあるものにはしっかりと意味があるものということだった。僕は原爆の落とされた時にその場にいた笠岡さんの話を聞いた。中学生は勉強させてもらえず労働をしていた。 小学生は親と別れ、田舎で疎開していたらしい。原爆が落とされた時は何があったか理解できなかったそうだ。町は壊れ、どこも地獄だったと言っていた。その後、しばらくは混乱や悲しさで人の心はなくなっていたと言っていた。しかし、その後は人々が考え、行動したために、広島の町は蘇ったそうだ。広島市原爆死没者慰霊式並び平和記念式に僕は参加した。様々な国の人々が参列していたが、まだ核兵器を持つ国はあるということだった。笠岡さんは戦後の広島のように考え行動することが大切だと言っていた。僕は戦争について知り伝えることがそのことにつながると思った。僕らの世代は戦争の苦しみを知り繰り返さないようにするべきだ。長泉中、生田春奈さん。その日、そして。戦争はいりません。原爆はいりません。大切なものをすべて奪っていくから。彼女はその日、爆心地から 3.5km 離れた自宅で被爆した。当時12歳で両親を亡くし、私たちの想像をはるかに超える苦労をしてきた彼女が言ったこの言葉は、他のどの言葉よりも重たかった。72年前の8月6日、広島に太陽が落ちた。それはすべてを焼き尽くし、広島にあった幸せ、日常、夢、希望、命、すべてを奪い去っていった。何もかも奪われた広島は地獄と化した。助けられずに建物の下敷きとなって生きながら焼かれる人、死体で溢れる川、瓦礫の山となった町、水を求めて歩く人々。彼女はそんな光景を目の当たりにしたという。彼女が祖母と言った避難所の校庭の隅では、死体の山に油をかけられて焼かれ、大した葬儀もされずに片付けられていた。命が命でなくなるのが戦争、と彼女は言う。彼女たちの苦しみは原爆だけでは終わらなかった。誰よりも何よりも辛く壮絶な時代を生き抜いてきた彼女らを、放射能を浴びた、と社会は差別したのだ。きっと彼女の人生は苦難の連続で、私たちに話してくれたことは思い出したくもない記憶ばかりだっただろう。それでも彼女を動かし続けているのは、二度と同じ惨劇を繰り返してはいけないという強い意志なのだと思う。逆に言えば、今を生きる私たちは、彼女たちにそこまでの思いをさせなければいけないほど危険な道を歩んでいるのだ。彼女は言っていた。人を思いやる心、温かい心をみんなが持てば世界は変えられる。今の私たちがすぐにできることはこれしかないと思う。ならば世界中の人々が温かく人を思いやる気持ちを持てば、世界から戦争も核兵器もなくなるのではないか。もう二度と繰り返してはいけない。二度と同じ思いをしてはならない。ノーモア広島。悲劇を繰り返してはならないから。北中、稲葉真人さん。愛と平和。ラブ&ピース、愛と平和。広島の街にあふれるこの言葉に、どんな意味があるのでしょうか。僕らは実際に原爆投下を目の当たりにし、被爆した方から当時のことを教えてもらう機会をいただきました。笠岡です、と名乗ったその女性の方は、ゆっくりと語り始めました。笠岡さんは一瞬にして奪われてしまった両親への思いや、その後の人生の苦しさ、被爆の身体的な辛さなど、自分の人生や広島の様子などを真剣に語ってくださいました。語りが終わりに近づいた頃、笠岡さんは僕らにこう言いました。平和というものは愛からできる、と。この言葉には原爆投下から72年経った今を、そして未来を変える大きな意味があると僕は感じました。愛がなければ平和は生まれないということが自分の心に大きく響きました。そして同時に こんな愚かで不道徳な戦争という行為は二度と起こしてはならないものだと改めて思いました。今回の研修の中で平和記念式に参加する機会をいただきました。平和記念式で広島市の小学生が、一人一人の命の重みを知ること、互いに認め合うことを、まっすぐ世界の人々に届く言葉で諦めず粘り強く伝えていきます、という訴えが印象に残りました。僕たちもこの小学生も戦争を知りません。しかし、経験する必要もないのだと思います。必要なことは、戦争を知ること、そしてこの歴史を繰り返さないようしていくことだ、と思います。笠岡さんが辛くて苦しい被爆経験を乗り越え、平和な世界の実現に向かって体験を語り継いでいくことが愛なのだとしたら、僕たちもこの研修で知った戦争の恐ろしさを身近な人に伝えていくことが愛だと思いました。また、家族や友人、北中の仲間の命の尊さを胸に刻み、当たり前のことに感謝する気持ちを大切にし、周りにあふれる愛で平和を築くことを誓います。北中、岸本かすみさん。平和のために私たちができること。普段私は学校で友人たちと勉強し、部活に励み、家に帰ると美味しい食事と優しい家族が待っています。そんな当たり前の現実という平和の中を生きてきました。しかし、今回の派遣事業に参加することになり、普段の生活では考えられない別の現実と向き合うことになりました。8月5日、広島駅に降り立つと、強い日差しが降り注ぎ、街や人々には活気がありました。この場所で何があったかを忘れさせるぐらいに。その日、私たちは平和記念資料館を見学し、被爆者の体験談を聞きました。そこには、私が教科書やメディアでの報道で知った積もりの現実とは別の世界がありました。資料館の遺品、写真、絵などたくさんの言葉を発しないものが、私に熱い、苦しい、助けてと訴えかけてきました。特に被爆者の笠岡さんの話を聞いたとき、私は思わず言葉を失ってしまいました。笠岡さんは、お父さんの火葬は火葬場が取れず、家が海の近くだったから砂浜に埋めて火で焼いた。何とも言えない匂いがしたけれど、臭いとか気持ち悪いなんて感情はその時はなかった。人が死ぬと人は物になる、と語っていました。人々の生活や、嬉しい、楽しい、悲しい、寂しい、そんな様々な感情をすべて奪い去ってしまったのが一発の爆弾、原爆です。核兵器の恐ろしさを痛感させられた一日でした。8月6日、平和記念式の会場に向かうと、世界各国の人々が参列していました。その人数は国内外数万人に達し、そこにいたすべての人が平和を心から願っていました。しかし、世界の情勢は危険な状態にあります。世界で唯一、被爆国の日本が核兵器禁止条約に不参加という現状。そんな中、私にもできることがあります。それは、広島について知り、平和について考えることです。被爆体験者が少なくなってきている今、一番恐ろしいのは、残酷で悲惨な原爆の記憶が薄れてしまうことです。だからこそ、私たちが記憶を風化させないよう、周りの人々に伝えていく必要があるのです。原爆死没者慰霊碑に刻まれている、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬから、という言葉を胸に留め、これからを生きていきたいです。明るい未来のために。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
町長、町議会議員選挙、告示、 9月12日火曜日、静岡県議会議員補欠選挙告示、9月8日金曜日、投票日9月17日日曜日、投票時間午前7時から午後8時。選挙権のある方は、1、平成11年9月18日以前に生まれた方、2、平成29年6月11日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方、静岡県議会議員補欠選挙のみ投票できる方、平成29年6月12日以降清水町から長泉町に転入した方で、清水町の選挙人名簿に登録されている方は、県内各市町で発行する引き続き居住証明書を提示、または居住確認を受ければ清水町で投票できます。また平成29年5月17日以降長泉町から県内の市町へ転出した方は投票できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。入場券を忘れずに。役場から郵送された投票所入場券はがきは、投票日まで大切に保管し、当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまったときは、投票日当日投票所で係員に申し出てください。本人確認し入場券を再発行します。投票上の注意。次のような投票をした場合、投票は無効になってしまいます。1、決められた投票用紙以外の紙で投票した場合。2、複数の候補者氏名を書いた場合。3、候補者氏名以外のことを書いた場合。4、候補者氏名をゴム印などを使い辞書しない場合。体の不自由な方は、体の不自由な方が直接投票所で投票するときは、次のような制度が利用できますので、各投票所で係員にお申し出ください。点字投票。各投票所には点字機が用意してあります。代理投票。体の障害や怪我などで、自分で投票用紙に字を書くことができない方には、各投票所の係員投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められており、1人が立ち会い1人が代筆します。当日投票に行けない方は期日前投票ができます。投票日当日、仕事や冠婚葬祭など用事のある方や、旅行などで町外に滞在予定の方など、やむを得ない事情で投票所へ行くことができない方は、事前に期日前投票をすることができます。期日前投票期間。静岡県議会議員補欠選挙、9月9日土曜日から16日土曜日。町長町議会議員選挙、9月13日水曜日から16日土曜日。両選挙とも投票時間は午前8時30分から午後8時です。投票場所、役場内期日前投票所、役場2階町民ロビー。なお、すべての選挙の期日前投票ができるのは9月13日水曜日からとなりますので、ご注意ください。不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院入所している方や、名簿登録地以外の市区町村での投票については、不在者投票制度が利用できます。また、体に重い障害などがある方で投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能ができます。なお、証明書の交付など事前の手続きが必要です。利用を希望される方は お早めにお問い合わせください。選挙公報をご利用ください。選挙公報を9月12日火曜日、静岡県議会議員補欠選挙と14日木曜日、町長町議会議員選挙の新聞朝刊に織り込む予定です。送付を希望する方はお申し出ください。また次の公共施設でも配布します。配布施設、役場、南部地区センター、ウリピア長泉、長泉消防署、ベルフォーレ、コミュニティ長泉、福祉会館、泉の里。町長町議選については、音訳した CD、またはテープを作成します。配布を希望する方はお問い合わせください。投票所マップ、町内には11カ所の投票所があります。あなたの投票所は、投票所入場券、はがきに書かれていますので、確認してください。昨年執行した参議院議員通常選挙で投票所の見直しを行い、一部の投票区域では投票所が変更されています。役場から送付された投票所入場券を確認してください。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会、行政課内、電話 989-5500。 第一投票所、桃沢幼稚園、投票区域、元長久保、上長久保、屋台住宅。第二投票所、下長久保公会堂、投票区域、下長久保、池田、小尻住宅、八戸、あゆつぼ、北小公区、高専。第三投票所、町民体育館、北中。投票区域、八部平、駿河平、南一色、東部、南一色。第四投票所、ウェルピア長泉。投票区域、なめり、おぎっそ。第五投票所、米山梅吉記念館。投票区域、東方自治会、上尖、総ヶ原、エンゼル。第6投票所、勤労者体育センター。投票区域、中尖、東レ自治会。第7投票所、ベルフォーレ、文化センター。投票区域、新野町上、新野町中、新野町下、あゆつぼ、長小校区。第8投票所、コミュニティ長泉。投票区域、あゆつぼ、南小公区、シャルマン、駅上、駅中、駅下、鈴木原下。第9投票所、さつき園、投票区域、鈴木原上、西、原、東、シャリエ南、シャリエ東。第10投票所、知徳高校、投票区域、三軒屋、杉原、エンゼル西、原文、竹原、おおむね長泉中央通り東側、高田、シャルマン竹原、グランツ。第11投票所、南幼稚園。投票区域、原文竹原、おおむね長泉中央通り西側、本宿。情報ステーションプラス。認知症を正しく知り、正しく理解。各種講座にご参加ください。現在、高齢者の7人に1人が認知症と言われています。また約10年後には5人に1人に増加することが見込まれています。町では認知症について正しく学び、理解し、予防するための各種講座を開催します。健やか脳教室全3回、認知症について学ぶ、予防のための軽運動などの実技を取り入れた全3回の教室です。いつまでも元気で生活できるよう、認知症について学んでみませんか。第1回認知症予防講演会、時10月7日土曜日、午後2時から午後3時30分。第2回認知症予防と運動の効果、時 10月12日木曜日午後2時から午後3時30分第3回認知症予防とコミュニケーション効果時10月26日木曜日午後2時から午後3時30分共通事項ところ南部地区センター講師第1回文高尾医師文ニューロクリニック院長脳神経外科専門医第2回第3回内藤留美子さん健康運動指導士持ち物タオル飲み物運動靴筆記用具対象町内在住で65歳以上の方原則全3回受講ができる方定員20人先着順参加料無料申し込み期限10月3日火曜日電話でお申し込みください認知症予防講演会専門の先生の話を聞いて認知症について正しい知識を身につけましょう時10月7日土曜日午後2時から午後3時30分健やか脳教室第1回目と合同で開催しますところ南部地区センター演題認知症社会からの脱却早期診断早期介入の重要性講師文高尾医師文ニューロクリニック院長脳神経外科専門医対象町内在住の方定員30人先着順参加費無料申し込み期限10月3日火曜日電話でお申し込みください認知症サポーター養成講座認知症を正しく理解し認知症の方への上手な接し方など地域で認知症の方を見守りサポートするための心構えを学ぶ教室です時11月2日木曜日午後2時から午後3時30分ところ南部地区センター対象町内在住の方定員15人参加料無料申し込み期限10月30日月曜日電話でお申し込みください問い合わせ地域包括支援センター長寿介護課内電話989-55199月9日は救急の日救急車の適正利用にご協力ください救急の日は救急業務と救急医療に対する理解や認識を深めさらに救急医療関係者の意識を高めることを目的に定められていますこの機会に救急車の適正な利用や救命処置などについて考えてみましょう問い合わせ富士山南東消防本部警防救急課電話972-5803ちょっと待ってその119番本当に緊急ですか近年救急車の出動件数が増加し救急隊の現場までの到着時間が遅くなる場合がありますそこには軽い症状でも救急車を利用する軽症利用の問題があります事故や急病で救急車以外の搬送手段がなく病状から緊急に病院に搬送しなければならない場合は迷わず救急車を要請してください尊い命を救うため救急車の適正な利用にご協力ください適切な応急手当ができますか AED の活用で救命率アップ AED 自動体外式除細動器は突然心臓が正常に拍動できなくなった心停止状態の心臓に対して電気ショックを行い心臓を正常に戻すための医療機器です救急車が到着するまでの間に AED を含めた救急措置をすることで救命率がアップしますいざという時に慌てずに対処できるよう救命講習会を受講しましょう 上級救命講習の開催。時、9月24日日曜日、午前8時30分から午後5時30分。ところ、三島消防署。申し込み期限、9月15日金曜日。電話でお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、三島消防署。電話972-5800。救急の日イベント。時、9月9日土曜日、午後2時から午後3時。ところ、ウェルディ長泉。内容、救急医療の普及、啓発活動。救急車の展示や啓発品の配布。普通救命講習1の開催。時、9月10日日曜日、午前9時から正午。ところ、長泉消防署。内容、心肺蘇生法、AED 取扱い、気道異物除去、定員30人、先着順、費用無料。動きやすい服装でお越しください。電話でお申し込みください。問い合わせ、長泉消防署、電話986-1199。平成30年度、保育園園児を募集します。入園基準、町内在住で次の事情などにより保育園などで子ども、0歳から就学前までの乳幼児の保育を必要とする場合、居宅外での勤務実態がある、または居宅内で日常の家事以外の仕事をしている、母親が産前産後、もしくは保護者に病気、心身障害などがある、親族の介護などを行っているなど。申し込み方法、入園申し込み書を第一希望の保育園に提出。受付期間、10月2日月曜日から13日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、休日を除きます。詳細はお問い合わせください。園名、北子ども園、竹原保育園、中央保育園、長久保保育園、精神保育園、阿蘇加保育園、木の花保育園、天音保育園、ポコアポコ保育園、アドバンフクロウ保育園、エルマーキッズ保育園。問い合わせ、子ども育成課、電話989-5528。
情報ステーションプラスを続けます。映画桜田リセット無料上映会と相壺の滝関連のイベントを開催。映画桜田リセット前編後編上映会。相壺の滝をロケ地の一つとして撮影された映画桜田リセット前編後編の無料上映会です。時10月1日日曜日。ところベルフォーレ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。相壺の滝クリーンプロジェクト町商工会青年部主催。時10月1日日曜日、午前8時30分から午前9時30分、雨天中止。集合場所、あゆつぼ公園。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、商工会青年部。電話、986-0685。あゆつぼの滝ジオツアー。長泉観光交流協会主催。時、10月1日日曜日、午後4時から午後5時。集合は、午後3時50分。コース、ベルフォーレから相壺の滝まで片道約600メートル。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。第21回長泉ワクワク祭り踊りコンテスト結果を発表します。夜の部の踊りパレードには、全48連が参加しました。踊りコンテストの結果は次の通りです。おめでとうございます。 踊りコンテスト、ワクワク大賞南石区、ワクワク準大賞健康キラーズ with メリーバニーズ、優秀賞3連長泉新体操クラブ、ヒグマママフル、検討賞6連チームゼロ、三島食産株式会社、長中女手に、共和発酵キリン、オズ&風緑、泉大子、スマイル賞8連 NSB ガールズ22、 JA 南寸グッドマナーズ、長中ジョバレデ号、東方テナックス株式会社三島事業所、ザ・竹原特殊東海、長中新体操部、長泉町商工会。特別賞、衣装ユニサイクル網長泉、台車本宿区、ブログいいね賞、散歩だってば。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話989-5516。第30回記念長泉美術展にお出かけください。長泉美術展第30回を記念し、ワークショップを合わせて開催します。ぜひご参加ください。美術展、町内外の愛好者の作品展示です。時、9月26日火曜日から10月1日日曜日、午前9時から午後6時、最終日は午後4時までです。ところ、コミュニティ長泉、出展作品、日本画、洋画、油彩画、アクリル画、水彩画、パステル画、版画、彫刻、陶芸。ワークショップ開催。1、来場者による壁画制作。2、陶芸絵付け体験。1、2とも詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。第53回長泉町民文化祭イベントを開催します。長泉町民文化祭の開催期間中に、ハープ、フルート、ピアノコンサートとジャズオルガンライブを開催します。皆さん、お誘い合わせの上お越しください。昼の部、ハープ、フルート、ピアノの共演。時、10月14日土曜日午後1時30分から午後3時30分予定。夜の部、ジャズオルガンライブ。時、10月14日土曜日午後6時から午後8時予定。ところ、コミュニティ長泉、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉町民文化祭実行委員会事務局、障害学習課内、電話986-2289。クスノキ学級特別講座、初心者パソコン教室の参加者を募集します。町内在住の65歳以上の方を対象に、初心者向けのパソコン教室を行います。教室名、1、簡単はがき作成教室。2、チラシ作成教室。3、エクセル教室。4、タブレット教室。ところ、コミュニティ長泉、対象、町内在住の65歳以上の方、参加費無料。日程など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。一夜限りのライブハウス、ベルフォーレミュージックビュッフェ開催。町地元特産の家庭料理や、長泉あしたかつ、長泉町産芋焼酎、玉ぐす、芋男を味わいながら、人気アーティストのサウンドに酔いしれてみませんか。時、11月25日土曜日午後5時から軽食タイム、 午後6時から午後8時、ミュージックタイム。ところ、ベルフォーレ。出演、海野ミーナ、増田社長、商売繁盛楽団、うんじゃみ。定員50人先着順。参加費3500円。軽食、ワンドリンク付き。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ。電話、989-0001。情報ステーション。最初はお知らせです。国民健康保険被保険者証保険証を更新します。国民健康保険に加入している方の保険証を更新します。旧保険証有効期限9月30日土曜日、新保険証有効期間10月1日日曜日から保険証に記載された有効期限まで。新保険証の色、クリーム色。交付の方法、該当する方、世帯主宛に9月30日土曜日までに送付。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。 低所得世帯に対し、水道・下水道の基本料金を助成します。対象、町内に在住する平成29年度の町民税非課税世帯のうち、次の1から5のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯や親族から経済的援助を受けている場合は除きます。 1. 70歳以上の単身世帯。 2. 身体障害者手帳1、2級所持者がいる世帯。 3. 療育手帳 A 所持者がいる世帯。4. 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者がいる世帯。5. 母子父子家庭で児童扶養手当を受けている世帯。助成期間4月から9月前期分。持ち物、水道・下水道料金を支払っている方の名義の通帳、認め印、障害者手帳。申請期限10月13日金曜日。申請場所、福祉保健課。桃沢地区、駿河平地区の水道組合の利用者、上水道も対象になります。領収書をご用意ください。水道・下水道料金を滞納している方は助成を受けられません。助成にあたり、民生委員などが世帯の状況を調査します。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 健康公園内施設を臨時休業します。イベントのため、次の日程はウェルピア長泉、長泉中央グラウンド、ミニ運動場を休業します。休業日時、9月17日日曜日午前8時30分から正午、水泳協会記録会のため温水プールのみ休場します。10月8日日曜日午前9時から午後9時30分、長泉町スポーツフェスティバルのため。10月15日日曜日午前9時から午後9時30分、長泉町福祉健康祭りのため。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 充実した福利厚生サービス、ベネフィー寸等に加入しませんか？中小企業の事業主や従業員とその家族が、より健康で豊かに楽しく生活できるための事業を行っています。入会金、事業内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 ベネフィー寸等、電話 0550-877-7575。 9月20日はバスの日です。バスを利用しましょう。公共交通の利用は交通渋滞の緩和だけでなく、環境負荷の低減にもつながります。ぜひご利用ください。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5513。 0-8-7-5-5-0-4 小学校新1年生の就学時健康診断を行います。平成30年度に就学を予定している児童、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれを対象に、学区ごとに次の日程で健康診断を行います。長泉小学区、10月19日木曜日。南小学区、11月2日木曜日。北小学区、11月9日木曜日。場所は各入学予定小学校です。検診内容、内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5529。 秋の全国交通安全運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間、9月21日木曜日から30日土曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。就業構造基本調査にご協力ください。国や県における雇用政策、経済政策に活用するための基礎資料を得るため、10月1日を期日に15歳以上の住民の就業・不就業などについて調査を行います。調査員が対象となる世帯を訪問しますので、ご協力をお願いします。調査対象、町内在住の世帯から無作為抽出された世帯。調査内容、就業しているかどうか、仕事の内容、育児、介護の状況など。調査方法、調査員が対象世帯を訪問し、調査票を配布し回収。調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。9月中に調査員が訪問します。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 9月11日は警察相談の日。警察相談をご利用ください。警察相談では、犯罪や事故の発生には至っていないストーカーや DV、悪質商法、近隣や職場でのトラブルなど、普段の生活の安全などに関わる悩みの電話相談を24時間受け付けています。相談電話、電話#9110、または電話 054-254-9110。 問い合わせ、裾野警察署、電話 995-0110。
次は募集です。絵画の日、参加者を募集します。絵画の日は毎月1回、日本画、水彩画、デッサンなど、参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。油絵は除きます。時、10月11日水曜日、11月15日水曜日、12月6日水曜日、午前10時から正午、ところ、桃沢工芸村。申し込み開始9月12日火曜日から。電話でお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 保育・子育てニーズ対応チャレンジ事業、参加者を募集します。子育て経験を生かした再就職支援、再チャレンジ支援の試みの一つとして、保育士資格などの取得を目指す方を応援します。時、10月20日金曜日、11月22日水曜日、午前9時15分から午前11時45分。ところ、 韮山文化センター伊豆の国市四日町772、対象町内在住の方、子供がいる方を優先します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 長泉町国際交流協会主催語学講座全10回受講生を募集します。初級英会話、中学1年生から高校1年生程度、時9月27日から12月6日の毎週水曜日午後2時から午後3時30分、11月29日はお休みです。実践英会話、英検2級以上、時9月28日から12月7日の毎週木曜日午後1時15分から午後2時45分、11月23日はお休みです。電話でお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ国際交流協会行政課内、電話 989-5500。 新体力測定参加者を募集します。時10月25日水曜日、ところ勤労者体育センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 第44回長泉町ソフトテニス選手権大会参加者を募集します。時10月15日日曜日午前8時30分から、予備日10月22日日曜日、ところ北中テニスコート、長泉中テニスコート、中戸狩テニスコート。申し込み期間9月10日日曜日から23日祝日。申し込み場所勤労者体育センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 フラワーアレンジメント講習会参加者を募集します。漆喰紙で器を作り野の花をアレンジします。時9月14日木曜日午後1時30分から午後3時、ところシルバー人材センター。電話でお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせシルバー人材センター、電話 988-2670。 桃沢悠々隊秋参加者を募集します。時10月7日土曜日、8日日曜日、1泊2日、ところ桃沢野外活動センター。申し込み期間9月9日土曜日から15日金曜日。電話でお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話 987-5100。 防衛大学校生を募集します。募集防衛医科大学校生、看護科、医学科。防衛大学校生、対象高校卒業見込みを含む以上の学歴を有する、平成30年4月1日現在21歳未満の方。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ自衛隊三島募集案内所、電話989-9111。次は催しです。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者となり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険制度について知っていただくため、毎年65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時9月20日水曜日午前9時30分から、ところ役場大会議室。対象昭和27年10月2日から12月1日生まれの方。内容介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービスについて。直接会場にお越しください。 問い合わせ長寿介護課電話 989-5511。 次は掲示板です。戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者を募集します。第二次世界大戦などの戦没者の遺児を対象に戦没した旧戦地を訪れ慰霊追悼を行うとともに地域住民と友好親善を図ります。日程など詳細はお問い合わせください。問い合わせ日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521。 暮らし何でも相談を受け付けています。日常生活で起こるトラブルや悩み事などどこに相談すればよいかわからない際にはご利用ください。相談受付ダイヤル、電話 922-3715。 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時。相談料無料原則。相談取り次ぎは原則無料ですが、専門家に相談する場合は別途料金がかかる場合があります。問い合わせライフサポートセンター静岡東部事務所、電話 929-9820。 長泉白ネギ遠農ボランティアを募集します。町の特産品白ネギに興味のある方、新たに農業を始めようと思っている方、まずはボランティアとして始めてみませんか。詳細はお問い合わせください。問い合わせ JA 南寸農地保全課、電話 933-7008。 黄瀬川ギターコンサートを開催します。時9月24日日曜日午後1時30分、ところベルホーレ、入場料無料。このコンサートは町教育委員会による講演を受けています。問い合わせ加納さん、電話 090-7030-2619。 マイタウン花と緑のコンクール入賞者を発表します。花いっぱい大賞、長泉小学校。個人の部優秀賞、南一色山本房子さん。県頭賞、下長久保和久島和恵さん。団体の部優秀賞、本塾白樹園お花の会。県頭賞、下長久保区15班。企業の部県頭賞、びっくりドンキー長泉店。寄せ植えの部県頭賞、白樹園お花の会。認知症家族が悩みを共有、ドッグウッドの会。7月8日土曜日、ウェルピア長泉でドッグウッドの会、長泉町認知症家族会の集いが開かれました。町のケアマネージャーが介護予防ケアマネジメントや高齢者の権利擁護業務など地域包括センターの役割について講演し、その後行われた親睦会では認知症家族の介護に関する意見や悩みを話し合いました。元気に育ってね。アマゴの稚魚約3000匹を放流。7月11日火曜日、町環境美化運動推進協議会によるアマゴの稚魚の放流が桃沢川で行われました。放流には協議会の会員や東幼稚園の園児など約45人が参加し、約3000匹のアマゴを放流しました。園児たちは大きく元気に育ってねと手を振り、桃沢川を元気に泳ぐアマゴを見送りました。甘さいっぱい長泉メロンが学校給食へ。7月11日火曜日、町特産物の長泉メロン約4300人分が町内小中学校の給食に提供されました。上質な甘さや美しい網目模様が特徴で、現在生産しているのは町内に農家のみの貴重なメロンです。長泉小では児童たちがメロンにかぶりつき、甘くておいしい、もっと食べたいという声がたくさん出ていました。 部活動や福祉活動の模範者を表彰。町では人命救助や学業、部活動、地域活動、福祉活動などで青少年の模範となった個人や団体を毎年表彰しています。今年の受賞者は次の通りです。おめでとうございます。個人の部、長中古谷小春さん、野沢久樹さん、尾崎花さん、北中遠藤凛香さん、静岡サレジオ高校松本空さん、沼津東高校高橋葵さん、団体の部、長泉中学校吹奏楽部クラリネット七重奏。使わない携帯電話をオリンピックメダルへ。町は7月20日木曜日に使用済みの携帯電話から取り出したリサイクル金属で2020年東京五輪パラリンピックのメダルを製作する、都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトをスタートしました。12日水曜日にはプレイベントとして、1964年東京五輪の男子バレーボール銅メダル保持者、上長久保菅原貞俊さんが役場を訪れ協力を呼びかけました。どんな生き物がいるかな。桃沢川の水生生物を観察。7月30日日曜日、桃沢野外活動センターで親子水生生物観察会が行われました。生息する生き物を調べることで川の水質を知ることができます。桃沢川ではサワガニやカワゲラ類など最もきれいな水質であることを示す生物が多く観察でき、参加した児童はこれからもきれいな川の水を守っていきたいですと話しました。
企業紹介、ものづくり長泉。株式会社川瀬、所在地下戸狩947-1、創立年月昭和25年3月、従業員数33人、うち町民6人。電話 055-986-5631。 事業内容、工作機械及び産業用部品の製造。企業理念、協調と創造の精神を育て、より優れた製品作りを目指そう。社会性と人間性を重視し、より精度の高い製品作りを目指すことで、社会の発展、文化の向上に貢献していきます。また、協調の精神を養うとともに、働く人の幸せを追求していきます。こだわりの技術。大型機械向けの部品製造を溶接から機械加工、組み立て、検査まで一貫して行える技術を持っています。また、長年培われたこれらの技術と経験を生かし、平成27年に小水力発電装置を開発、製造しました。現在、桜堤の農業用水路に3基設置され、災害時には近隣住民に電力を供給できる仕組みになっています。ものづくりから人づくりへ。代表取締役川瀬和孝さんのお話です。弊社ではものづくりの中にある情熱と真心を通して一人一人の社員を成長させる人づくりに力を注いでいます。昭和37年に東京都大田区から工場を移設し、現在は下戸狩と桜堤の2カ所で事業を行っています。また今年10月には本社工場東側に新工場を増設し、さらなる一貫した製品作りに努めていきます。そして小水力発電などを通して、より住みよい、そしてより安心な街づくりに貢献していきます。9月16日から30日の救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、
土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日土曜日池田病院986-1212長泉町本宿、17日日曜日西方外科921-1333沼津市共栄町、江川医院921-5148沼津市高島本町、18日祝日近藤クリニック925-2420沼津市岡宮、東岡クリニック941-8269清水町柿田、19日火曜日五十嵐クリニック934-6700沼津市茂、20日水曜日大城クリニック976-0027清水町道庭、21日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、22日金曜日白石医院951-4593沼津市一道町、23日祝日寸東整形922-8855沼津市高沢町、静岡医療センター975-2000清水町長沢、24日日曜日山本整形外科循環器科989-8111長泉町南式、遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿、25日月曜日田沢医院962-1205沼津市大手町、26日火曜日田中クリニック992-1881裾野市伊豆島田、27日水曜日清水館医院993-2323裾野市茶畑、28日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、29日金曜日関外科921-2185沼津市花園町、30日土曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日土曜日池田病院986-1212長泉町本宿、17日日曜日小林医院921-2165沼津市米山町、林医院931-1120沼津市住吉町、杉山医院992-0028裾野市平松、18日祝日大井医院922-8886沼津市北高島町、小林医院966-7700沼津市今沢、鈴木医院993-0430裾野市佐野、19日火曜日小口医院992-6611裾野市深良、20日水曜日レッククリニック921-1300沼津市西沢田、21日木曜日清流クリニック941-8688清水町道庭、22日金曜日直樹クリニック929-8555沼津市東シージ、23日祝日今井医院921-3211沼津市さつき町、森岡委員962-1084沼津市大岡、新井クリニック992-0811裾野市久根、24日日曜日美内クリニック933-0148清水町徳良、田沢委員962-1205沼津市大手町、高桑委員997-0486裾野市岩波、25日月曜日 東名裾野病院997-0200裾野市三宿26日火曜日青沼クリニック929-6205沼津市大岡27日水曜日矢口クリニック973-3811清水町伏見28日木曜日南意識セントラル内科980-5777長泉町南意識29日金曜日大橋内科小児科992-2800裾野市佐野30日土曜日沼津リハビリテーション931-1911沼津市上鹿貫萬田ヶ原次は小児科です。平日午後5時から午後9時土曜日正午から午後6時日曜祝日休日午前8時から午後6時16日土曜日佐賀小児科931-3233沼津市下鹿貫前原17日日曜日龍神医院988-3133長泉町下尖18日祝日丸山小児科981-8577清水町道庭19日火曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松20日水曜日杉谷小児科923-6543沼津市津々井町21日木曜日西村医院971-6510長泉町下尖22日金曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑23日祝日与座小児科967-5722沼津市原24日日曜日白十字小児科933-5111沼津市下鹿貫番場25日月曜日与座小児科967-5722沼津市原26日火曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松27日水曜日佐賀小児科931-3233沼津市下鹿貫前原28日木曜日西村医院971-6510長泉町下尖29日金曜日杉谷小児科923-6543沼津市津々井町30日土曜日丸山小児科981-8577清水町道庭次は耳鼻科です。午前8時から午後5時17日日曜日芹沢耳鼻咽喉科993-8000裾野市茶畑18日祝日上出耳鼻咽喉科0545-533321富士市伝房23日祝日阿弥クリニック981-3341清水町長沢24日日曜日田中耳鼻咽喉科975-0226三島市中央町次は眼科です。午前8時から午後5時17日日曜日関眼科医長科975-2381三島市東本町18日祝日本田桜眼科951-1365沼津市大手町23日祝日阿弥クリニック981-3341清水町長沢24日日曜日静岡医療センター975-2000清水町長沢次は産婦人科です。午前8時から午後5時17日日曜日鹿貫岩畑医院932-8189沼津市下鹿貫前原18日祝日蒲田クリニック988-2488三島市文京町23日祝日沼津市立病院924-5100 沼津市東 C 時、24日日曜日、稲垣レディース、926-1709、沼津市宮前町。次は鹿です。午前9時から午後3時、17日日曜日、瀬川鹿委員、988-8904、長泉町桜堤。18日祝日、大東鹿新宿委員、972-5101、清水町新宿。23日祝日、中川鹿、973-7777、清水町長沢。24日日曜日、中島鹿委員、995-1000、裾野市伊豆島だ。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15。診療科目は外科、内科、小児科。診療時間は平日午後8時30分から翌朝7時。土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711。三島市南本町 4-31。診療科目は外科、内科、小児科。診療時間は平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話055-983-0115。これで広報長泉9月1日号ナンバー1298を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成29年9月1日号ナンバー225社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下戸狩967-2福祉会館内電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。夏休み子ども手話教室。町内の小中学生を対象に、聞こえない人の言葉、手話の学習を通じて、聴覚障害者との交流と理解を深めることを目的に開催しています。7月29日土曜日から8月1日火曜日までの4日間、初級クラスと中級クラスに分かれ開催しました。子どもたちからは、街で聞こえない人に会ったら話して役に立ちたい、耳の聞こえない人について考えることができてよかったという感想がありました。元気で笑いが絶えない4日間になりました。相談窓口案内。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでご利用ください。ボランティア相談。毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。相談内容。ボランティアをやってみたい。でも、どんなボランティアがあるの?など、ボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。相談内容、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。相談内容、経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、 電話 987-7680 主外相談毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時相談内容飲酒をやめたいやめさせたいなどのアルコール問題に関すること相談員福祉総合相談担当電話 987-7680 暮らしの相談法律相談日9月26日火曜日予約受付開始日8月23日水曜日相談日10月24日火曜日予約受付開始日9月27日水曜日相談内容暮らしの中の法律に関するお困りごと秘密厳守します相談員法律専門家植松俊彦氏電話 987-7680 中学生福祉体験学習社協では中学生を対象に7月25日から8月24日の間町内各福祉施設において福祉体験学習を行いました。この体験学習は施設で働く人や利用している人たちと接し生きることの尊さやボランティア福祉に対する理解を深めることを目的に毎年実施しています。今回の参加者から感想が寄せられましたので紹介します。私は今回福祉体験で若あゆさんを選びました。その理由は少しでも障害を持っている子たちの気持ちになりたいこと少しでも子どもたちをサポートできるようになりたかったことです。子どもたちが少しでも笑顔になって障害を持っていることなんて忘れている時間を1秒でも作ってあげたいという思いもありました。初めはとても緊張しました。でも私が部屋に入ってすぐにみんなが笑顔で迎えてくれました。それがとても嬉しかったです。私は1日目にもっとここにいたいという思いになりました。本当にみんなとても優しくて心がきれいな若い湯さんたちにとても驚きましたし私もとても落ち着けるそんな時間でした。いつも一緒にいる友達とはまた違う話や遊び私はそれがとても楽しかったです。本当にこんなに貴重な体験ができて私はとても楽しかったです。2日間ありがとうございました。長泉中学校1年植松里奈泉の里デイサービス活動報告7月20日に泉の里集会室にてデイサービス納涼祭を開催しました。今回はデイサービス職員によるワクワク祭りの踊りや沖縄三線グループ仮ゆしの皆様をお招きしての演奏会を行いました。演奏会では夏の思い出や灘早々など夏の歌を中心にご利用者様の手拍子を交め大合唱しました。長泉町ボランティア連絡会紹介長泉町ボランティア連絡会は誰もが安心して生活できる街づくりを基本目標にボランティア相互の連携と交流を行い地域におけるボランティア活動の振興を図ることを目的に平成10年に設立されました。現在32団体が加入していて次のような活動を行っています。29年度年間行事計画5月ボランティア連絡会総会10月福祉健康祭り参加ボランティア活動紹介11月視察研修2月静岡県ボランティア研究集会参加年4回の理事会を開催しています。ボランティア活動を行っている団体の皆さんぜひご加入ください。お待ちしております。会長寺内茂問い合わせ長泉町社会福祉協議会電話 988-3920 担当尾崎優しい心ありがとう。今月も多くの方からプルタブ、牛乳パック、正式布、古切手、野菜他の物品寄付、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー。10月から赤い羽共同募金運動が始まります。 10月1日から12月31日まで自分の町を良くする仕組みをスローガンに募金活動を行います。個別募金は区長連絡協議会を通じて各世帯へ募金の協力のお願いをさせていただいております。また法人募金、学校募金など様々な呼びかけもさせていただいております。どうか今年も共同募金へのご理解ご協力をお願い申し上げます。該当募金のお知らせ、時10月2日月曜日午後4時から40分程度、ところ長泉ショッピングセンターピュア、マックスバリュー長泉中尖店、問い合わせ長泉町共同募金委員会、電話988-3920。なお募金は任意の寄付行為ですので強制ではありません。10月15日日曜日、福祉健康祭り、運営ボランティア子どもブース運営団体募集。1. 運営ボランティア。活動内容、赤い羽募金キャンペーンの風船作りやスタンプラリーの受付、抽選会の受付、各コーナーでのお手伝いなど。詳しいことはお問い合わせください。申し込み締め切り10月5日木曜日。申し込み問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。 2. 子どもブース運営団体。活動内容、スタンプラリーポイントブースの運営。詳しいことはお問い合わせください。申し込み締め切り9月15日金曜日。申し込み問い合わせ、福祉健康祭り実行委員会、電話 988-3920、 担当前田。慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。慶長ボランティア養成講座の修了者がお話を聞き、話す場を作りました。お茶でも飲みながらちょっとお話ししませんか。時9月22日金曜日午後1時30分から午後3時、毎月第4金曜日。ところ福祉会館、参加費無料。お話し相手、慶長ボランティアフラット会員。秘密は厳守いたします。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。敬老の日9月18日月曜日、福祉会館浴室大広間無料開放。対象、町内在住の65歳以上の方。入館時に年齢、住所のわかる身分証明書をご提示ください。入浴時間、午前10時から午後8時30分まで。午後7時30分までに入館ください。午後8時20分入浴終了です。これで福祉長泉平成29年9月1日号ナンバー225を終わります。次回は広報9月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC